黙示録の21章の7節を特に挙げまして、神が与えてくださる勝利と題しまして、御言葉を見てまいりたいと思います。沢渡豊っていう指揮者がね、この間ちょっと朝番組出てたんですが、ベルリンヒルを去年指揮した51とかいうぐらい、51なんですかね、あの人。でその人は小学校 の何ですか、卒業文集に僕は将来ベルリンヒルの指揮をしたいって書いたんですって。そう書いた。で、まあ、音楽一家なんですね。要はね、やっぱお母さんがピアノを教えて歌も歌って、そういう人なので、まああれなんですけど、まあでも結構この子供の時から目標がはっきりしてるっていうのはね、まあ羨ましいっていうか、すごいなと思うね。その通りになってるっていうのはね、すごいなと思いました。でもってことね。でも私たちの目標はもっとはっきりしてるんですが、21章の7節黙示録、勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。すごいはっきりしてるんですけど、ここの御言葉を読む限りでは、勝利を得る者はこれらのものを相続するんですね。で、私は彼の神となり、彼は私の子となる。要するに神様が私たちに目を留めてくださり、私たちはまさに神の子として、これらのものを相続する。まあ、これらのものは何かっていうんですけど、これは当然、まあもうね、お分かりになると思うんですが、永遠の命ですね。永遠の命を相続するということですね。これが私たちの歩み、クリスチャンの勝利、永遠の命に至る道に歩むっていうことをですね、もう耐え忍んで、もう歩むときに必ず最後にはその永遠の命へ入ることができるってことですね。新天新地の聖なる都にこう入ることができるっていうことなんですが、とはいえ私たちこの世にあって新天新地の、聖なる都イメージがあるかどうかっていうのはありますね。ね、本当にすごいな、そこ行きたいな。だからさっきのベルリンヒルの指揮者になるっていうのは結構イメージって、それで結構やっぱり音楽一家なので、その人は小学校の時からカラヤンと、なんだっけ、バインスタインの違いが分かるって言って、小学校の時からその違いが分かったって、指揮者によって音楽違うんだってね、そういうイメージがあるからですよね、聞いてね。同じこので、我々はクリスチャンのイメージっていうのは霊的なものなので、かなり霊的な努力がいるっていうのがありますね。霊的な努力がいる、これがまた霊的な努力だってなんだっていう話になっちゃうんですが、なかなか難しいですね。まあ、それで、ちょっとここでまたあれなんですが、その逆のまた信仰をそのようにはっきりこう目標を置くっていうことに対して、第一コリント15章19節では、こう言ってるんです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。すごいね、ここでは逆にすごい厳しいことを言って、どういうことだろう。それは今も言ったようにイメージがはっきりしているかどうかですね。だから単に、イエス様を信じることによってこの世で、まあ、こう楽しい生活、豊かな生活、をできればそれでいいんだみたいなね、そういう信仰ですね。 もちろんそれはそれでもちろん付録として私たちは祝福、この世の祝福はあるんですけど、ただそこにだけ希望を置いているならば、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですっていうんですね。ここがなんかねすごい難しい、って思うんですが、単にだからこの世の生きるための、なんですか、人の機弁として、機弁としてってことないけど、信仰をこうね一応持ってなきゃっていう、そういう感じですよね。そういう人、まあ、たまにいらっしゃるんですけど、まあ教文館にいた時にたくさんどっちかっていうと私は少数派、少数派って私しかいない、アッセンブリーの人間だと私しかいないんですけど、ある教団の人たちばっかりで、で、まあ、私その頃の私の目から見ると、何なんだろうなっていう人が、でもその人みんな、真面目で礼拝を守ってるんですよ、みんな聞くと。だけど礼拝が何だろうな、社交場なんだっていう感じで、ちょっと私は礼拝って社交場なのかなって、イエス様を本当に賛美して本当にアーメンっていう、そういうのではないのかなとか、ちょっとこうね生意気なことを思ったんですけど、そうであってはならないって言ったわけですね、ここでね、コリントではね。単にキリストに単に希望を抱いてるわけだ、全ての人の中で一番哀れなものです。単に希望を抱いてる、その先行かなきゃだめなんですね。で、まあもう一つマタイのちょっとあれなんですが、マタイのここでももう一つ、まあ 具体的に言ってます。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばいいでしょう。ここでもう一つ言ってるんですけど、たとえねこの世でこう名声得たり財産得てもね、誠の命って損じたら何の得があるでしょうかって言うんですよ。だからこの世でただいい生活とかこう名誉のあるものを得たとしても、それは神様認めてないってことですよね、ここね。何の得、それその誠の命を得ることはできてないだろうって言ってるんですよね。何がいけないのっていうのもあるんですけど、でもだからどんなことでも神様のためにやるっていうのとね、自分の欲のためにやるっていうのは運命の差っていうことですよね。全然違う意味が。だ昔私がよくね、昔のちょっと野球あんまり好きじゃない、分かんないんですが、アメリカの大リーガーですごい有名な、結構有名な選手がいたんですよね。クリスチャンだったんです。で彼ははっきり、僕が野球やるのは、キリストのためにやってんだってすごいはっきり言うんですね。そうかどうか、自分が夢があるためにやってんだっていうかね、僕はキリストを証ししたいから野球やってんだっていうのか、その違いですね。それ、そういう何かそこに、必ずそこに、自分は生かされてるのは神様のためなんだっていう、それがあるかどうかっていうことですね。それを問われてるわけですね。で別に そういうものがなくても、ただ本当に神様を賛美して神様を礼拝するっていうことだけ、もうそれで十分神様は私たちに目を留めてくださるわけですけど、ところでそれをまあ今日、まあマタイのこの16章26節ではもうすごい端的なこと、分かりやすい言葉ですが、そして、まあ、その私たちの目標である、ふるさとでは何か、そのイメージなんですが、ヘブルの11章の16節、しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。って、あります。 これちょっとヘブルの 一節から前のちょっと読まないとあれなんですが、これ旧約 あのアダムからずっとその人たちの信仰をね言ってるんですね。がみんな神様に目を向けて歩んでたと、常に自分は永遠の命に目を向けて歩んでいたということをここで言ってるわけですね。そして、またどのようなこの世で、あり方であっても神様を信じてる姿勢に対しては神は彼らの神と呼ばれることを恥となさえませんでした。例えば、どんな状態であってもこの世の神はそれを見てくださるわけですね。目を止めてくださるということですね。しかし事実彼らはさらに優れた故郷すなわち天のふるさとですかね、ふるさとって何ですか、故郷って何ですか、ふるさと、ふるさとに憧れていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることは恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。私たちはまさに神様が用意されている都にとにかく目を留めてこう歩む、ね。もうたとえこの世でこうであっても、天に永遠の命があるんだというね、神の身元へ行くんだって、そのイメージがどのくらいあるかっていうそのことなんですが、だってそれはもう、天にある資産、私たち信じる者の資産ですので、神様は私たちが本当に信仰を持ってそれを目指して歩むことを願っているわけですけど、第一ペテロの1章4節で、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました、これはあなた方のために天に蓄えられているのです、ってここではこのように言ってます。だから、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいましたって、ここちょっとわからないんですけど、朽ちることも汚れることも、これ朽ちること汚れることっていうのは我々にかかってね、この世でもなんか、でもそして消えていく、そのようなものなんだけど消えていくことのない資産を受け継ぐように、そのようなものが消えていくことのない、もうこのすごい資産を受け継ぐようにしてくださってるっていうってわけですね。これはもう信じてる私たちのために天に蓄えられているんだと、まあここで言ってるんですけど、もうそれがどんなに信じてことの結果として得れる永遠の命がどんなに素晴らしいかっていうことを、どれだけ個人がハレルヤっていうかっていう問題なんですけど、そのことのあれによってどんどんね、人はもっと祈んなきゃとか、もっと断食しなきゃとか、そうなるわけですね。そういう思いにこう導かれていくわけですね。そんな甘くはないっていうような感じでね、でまあ それがさらに、第一コリントの2章の9節10節で、それまさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。ここに要はまさに今まで言ったことは、まさに見たこともないし聞いたこともないし心のイメージも浮かばないし、ね、でも神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうなのであるって、要するに私たちがその もうなんか永遠の都のたイメージっていうものは結局神様を求めることによらないとそのイメージっていうのはこう膨らまないわけですね。ここで、でなぜなら、まあ、神はこれによって御霊によって私たちに啓示されているからです。どこまで行っても、まあ、ある程度こう本を読むとかいろんなことを読んだりとかこうあるんですけど、でもどんなに行ったって人間的な肉的な意味の知識ではそのイメージって膨らまない。天国のイメージは絶対膨らまないので、結局精霊ね、祈って御霊によって触れられ精霊に触れられないとそのあれはこうね膨らまないわけですね。こう結局で求めればそれはもう神の深みにまで及ぶんです。求めると神の深みに及ぶわけですね。すごいね、あこういうことだったのかっていうね、あこれかっていう感じになるわけですよ。ならないとどんなにあれしてもなんとなくなんとなくわかるけどなんとなくだなって感じになってしまうわけですね。でも祈るときにもっと霊的なことがもっと具体的にはっきりとこうねこう与えられて、まさにそれに向かってね、あ地上ではどんなことがあってももうそれを考えたらもうそんなのはもうどうってことないっつうね、そういう、うん、ヘブルの12章の1節ではですから、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく、罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争忍耐を持って走り続けようではありませんかって、まあ、ここにかかってくるわけなんですけど、もうどんなこともねそれを考えたらもうね、一切の重荷もまつわりつく罪も捨てて、ね、その信仰の競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかって、まあ、ここで言ってるんですね。まさにこのことが、究極的なこのあ、まあ、勝利、まさに勝利を得る者はこれらのものを相続する、私は彼の神となり彼は私の子となるとあります。だから、もうただですね、祈ることによってこのね、その掲示されたものを、はっきりと読みイメージできるかっていうことなんです。イメージできるかって言うとちょっと変なんです。でもそれは神様が与えてくれるものなので、要するに霊的に引き上げられるかということですね。それによって私たちは、まさに神が与えてくださった勝利をこの得ることができる。それで祈る。自分のこのなんていうんですかね、信仰のイメージをね祈ることによって捉えるか。捉えるその姿勢を神様はまた見てくださって与えてくださるっていうか、ですね、黙示録の21章の、7節、まあ、最初のあれなんですけど、ご一緒に お読みしましょう。黙示録21章7節、勝利を得る者はこれらのものを相続する、私は彼の神となり彼は私の子となる。修法の右の方の下に一応今日の御言葉が全部出てますのでこれからすみません。それで、この出したがゆえにまた順序があるので、この順序だと説明しづらいなって後で分かったんですけど、間違えた、この順序に合わせるの大変なんですけど、はい、じゃあお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たちはまさに永遠の命を相続するものとして 神様ご自身が私たち一人一人の神のことを見てくださっていることを感謝します。どうかこの1週間もまた主に思いを向けて歩むことができますように、そして永遠の命に対するイメージをいつも求め続けることができますように、そのことによってまた神様がそのまさに、そのことを示してくださることを信じます。神様すべてを主にお委ねいたします。感謝して尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。いたします。仰ぎ願くは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。